あなたの暮らしに消費生活情報。お試しのつもりが定期購入に。販売サイトなどで通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品の通信販売に関する相談が多く寄せられています。1回目の金額は低価格なのに、2回目以降は高額になった。広告を見ていつでも解約できると思っていたが、割引クーポン適用のコースで契約していたため、受け取り回数が決まっていたなどの事例も見られます。アドバイス。便利なインターネット通販ですが、利用の際には注意が必要です。注文する前に販売サイトの利用規約や最終確認画面で総額や解約条件などをよく確認し、最終確認画面はスクリーンショットなどで残しておきましょう。詐欺的な定期購入商法の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。6月1日に施行された改正特定商取引法により、販売業者等は取引における基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示することが義務付けられました。また販売業者などの誤認させるような表示などで申し込みをした消費者は、申し込みの取り消しを主張できるようになりました。少しでもおかしいな、怪しいなと不安になった場合は、市消費生活センターまたは愛知県消費生活総合センターにご相談ください。専門の相談員が対応します。相談日は消費生活相談、月火水木金。月曜は午前9時から12時、火水金曜日は午前10時から午後4時、そのうち12時から1時は除きます。問い合わせ先は長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階地域共生推進課、電話 64-6503 です。また愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999 にもご連絡ください。変わりまして、シニアの広場です。家具転倒防止事業、災害時にタンスや食器棚などの転倒による被害を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを行います。対象は次のいずれかに該当する在宅の人。まず満65歳以上の人のみの世帯、世帯分離の同居者がいる場合は対象外です。身体障害者手帳1から2級の人、精神障害者保健福祉手帳1から2級の人、療育手帳 AB 判定の人、介護保険の要介護3から5の人、対象者が居住する長久手市内の住宅が対象となります。内容はタンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点まで、各1点につき取り付け作業費全額及び器具代上限1000円まで補助です。申請は申請書、誓約書を長寿課に提出してください。その他申請は同一世帯につき1回限り、以前に本事業を利用した人は申請ができません。これについてのお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。変わりまして、寝具の洗濯乾燥事業。自宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。時は10月6日木曜。対象は次の1から3のいずれにも 該当する方で、A または B の人です。1、介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に入所していない人。2、病院に入院していない人。3、1ヶ月25日以上の短期入所、または宿泊を2ヶ月以上継続していない人。なおかつ、A、介護保険の要介護3から5の人で、寝たきり状態、または認知症の所定の状態の人。B、身体障害者手帳、1から2級で内部疾患障害を除く人です。内容は、枚数1人1回につき合計3枚まで。費用は、1、シングルサイズ掛け布団敷布団各310円、羽毛掛け布団羽毛敷布団380円、毛布80円。2、ダブルサイズ掛け布団敷布団各410円、羽毛掛け布団羽毛敷布団490円、毛布130円。いずれも1枚分の金額です。もしものは身体障害者手帳1から2級で申請する場合は、身体障害者手帳をお持ちください。申し込みは9月1日木曜から9日金曜に長寿課へ申請書を提出してください。これについてのお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。次はイベントです。暮らし環境。10月1日の法の日に合わせて無料相談を行います。1組30分です。時は10月5日水曜午前10時から午後4時まで。場所は長久手交流プラザ中会議室1。内容は、土地や建物の相続、遺言、売買、贈与などの登記に関すること、会社や法人の設立や増資などの登記に関すること、破産手続き、民事再生手続き、成年後見申し立て、相続放棄手続きなどを裁判所に提出する書類作成に関すること、その他法律相談、ただし140万円以下の民事紛争に限ります。申し込みは愛知県司法書士会に電話でお申し込みください。電話番号は 052-683-6686 です。次は、お家が地震に強くなる地震対策器具展示会。地震対策器具の実物を展示します。実際に見て触れて、自分の家をどんな方法で地震から強くできるか考えてみませんか。時9月18日日曜午前9時から22日木曜12時まで。ただし20日火曜日を除きます。場所は文化の家展示室。内容は、展示予定器具、1、防災ベッド、2、耐震補強材、耐震金物、3、家具転倒防止金具、4、感震ブレーカー。その他、9月19日月曜祝日、午後2時から4時に、耐震に関する個別相談会も開催しています。これについてのお問い合わせは、都市計画課電話 56-0622 にお願いいたします。
健康福祉関連のお知らせです。東名古屋医師会第3回健康教育講座、膵臓がんの治療には早期発見早期診断が重要です。膵臓がんはどんな病気か、また治療 治療成績向上を目指した地域連携による取り組みについてお話しします。時は10月1日土曜日午後2時開演、1時半開場となります。場所は日清市民会館大ホール。内容は講演、あなたの膵臓詳しく検査してみませんか、終わり頭部膵がん早期診断プロジェクト。講師は愛知医科大学病院肝臓胆臓膵臓内科井上忠久先生。対象は先着300人です。この問い合わせは東名古屋医師会山彦、電話0561-75-5512です。次は暮らし環境関連のお知らせです。Nピア長久手市サービスコーナー移転について、秋田長久手店の改装に伴いNピアを移転します。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。時は10月1日土曜日から。場所は秋田長久手店地下1階秋田サービスカウンター横から、秋田長久手店地下1階北側エスカレーター横に移転します。業務時間や内容は変わりません。移転に伴う休業は9月30日金曜日です。この問い合わせは市民課電話 56-0607 です。健康福祉関連のお知らせです。がんサポートホットライン、愛知県ではがんのピアサポーターによる電話相談を行っています。がんの不安や悩みを聞いてほしい、地域の医療機関の情報を得たい、がんの患者会に出たい、同じがんの体験者と話したいなどご相談ください。時は毎週火曜日木曜日、月2回土曜日、午前10時から12時までで、受付は11時半です。午後1時から4時まで、受付は3時半までです。対象はがん患者またはその家族です。お申し込みは NPO 法人ミーネット事務局、電話 052-252-7277 に電話で申し込んでください。できれば予約をお願いします。詳細は事務局までお問い合わせください。この問い合わせはホットライン電話 052-684-8686 です。文化スポーツのお知らせです。菖蒲池テニスコート改修工事、12月から2023年3月中旬頃にかけて菖蒲池テニスコートの改修工事を予定しています。利用可能日は愛知共同利用型施設予約システムからご確認ください。この問い合わせは入ヶ池体育館、電話 63-1000 番です。次は寄付寄贈のお知らせです。 IKEA ジャパン株式会社様より IKEA ファミリー子ども募金として、 IKEA ストア周辺のコミュニティに暮らす子どもを支援することを目的に、自動館レイアウト変更提案とレイアウト変更に伴う家具などの寄付がありました。この問い合わせは子ども未来課電話 56-0616 です。ドクターからあなたへ。口腔がんとは、がんは日本人の死亡原因の第1位とされ、今では2人に1人ががんになると言われています。臓器別に見ると、大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がんの順に多くなっています。口腔がんは統計調査の上で口腔咽頭がんとして取り扱われます。口腔咽頭がんとしての患者数は15番目で、 年間約2万人が発症されています。そのうち口腔がんは年間約8000人と言われています。口腔がんの男女別死亡率を見ると、男性は10万人あたり約9人、女性は10万人あたり約3人が亡くなっており、男性の死亡率がやや高くなっています。年齢的には60歳代が最も多く、他の部位のがんと同じように高齢化に伴い口腔がんの患者数も増加傾向にあります。一般的にがん予防として提唱されているのは、喫煙、食事、身体活動、体型、感染に関する内容です。喫煙に関してはタバコを吸わない、また他人のタバコの煙をできるだけ避ける、飲酒に関しては量をコントロールして飲酒する、食事はバランスよくとり、塩分を取りすぎない食事を心がけることです。何事も早期発見、治療が重要となります。少しでも気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ歯科医にご相談ください。以上、横井デンタルクリニック横井秀臣先生でした。次は9月の納期のお知らせです。納期限9月30日、国民健康保険税納期第3期。このお問い合わせは収納課電話56-0610、後期高齢者医療保険料納期第3期。お問い合わせは保険医療課電話56-0617です。口座振替の人は納期限の日に引き落としますので、残高を確認してください。納付は便利な口座振替を利用してください。スマホアプリ決済も利用できます。市税についてはパソコン、スマートフォンからクレジットカード納付もできます。日曜祝日の受診のご案内です。場所は東名古屋医師会休日休業診療所、電話0561-73-7555、診療日時日曜祝日、午前9時から午後4時半まで昼休憩1時間あります。診療科目は内科、小児科、所在地は日進市蟹工町中島22です。急な病気、怪我の時は救急医療情報センター電話0561-82-1133まで連絡してください。24時間365日対応しています。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関をご案内します。次は一平と一服ボリューム101、やらされ感。仕事の場面でやらされ感という言葉をよく耳にします。仕事の師は仕える、目上の人に付き従うという意味ですから、仕事でやらされ感を感じるのは当然のことかもしれません。指示されたことをやるだけという状態もやらされ感を感じて積極的に仕事に取り組めないという声も聞きます。しかし今の日本は指示されたことをやるだけでは立ち行かない時代です。なぜなら少子化、超高齢化、人口減少が誰も経験したことのないスピードで進み、これを実行すれば必ず解決できるという答えは誰も持ち合わせていないからです。大量生産、大量消費のこれまでの時代は、言われたことを言われた通りにやれる人が良かったかもしれませんが、これからはそうはいきません。やらされ感を感じながら行う仕事を、こうすればきっと良くなる、私はこうしたいという発想や思いを持った志の仕事に変えることができれば、 自分の人生はもちろん、この社会もより豊かにすることができるのではないでしょうか。若い人たちが長い人生の中でやらされ感を感じながら、いやいや仕事をするのは非常にもったいないと思うのです。仕事を志の仕事に変えるために必要なことは、自分で考え、動く力です。その力を身につけるためには、子供時代の遊びが重要だと私は思います。遊びは誰かにやらされることではなく、自ら工夫し、楽しみながらやることです。もともと子供は何もないところからでも、試行錯誤して遊びを生み出す能力を持ち合わせています。ところがここ50年近くの間、大人たちは毎日が忙しく、時間に余裕がなくなり、子供が遊ぶ時でも、次はこのおもちゃで遊びましょうとか、あれはダメ、これもダメなどと先回りして、子供が自由に発想して遊ぶ時間やその能力を伸ばす機会を奪ってきました。その結果として、指示されることをやるだけの大人を育ててしまったように思います。人生100年時代を迎え、定年後の時間は驚くほど長くなりました。定年後の20年30年という時間は、仕事のように誰かから指示をされることはありません。自分で考えて自分から動かなければ、途方もなく長く退屈な日々になってしまいます。アイルランドの文学者ジョージ・バーナード・ショーがこんなことを言っています。年を取ったから遊ばなくなるのではない、遊ばなくなるから年を取るのだ。遊びというのはどの世代にとっても大切なことなのです。以上、一平と一福からでした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話0561-63-5556、24時間365日受け付けています。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。8月1日現在の人口は、総人口が6,781人で、先月より48人増えました。男性は3,111人で35人増えました。女性は3,670人でプラス13、世帯数は25,305世帯でプラス24世帯。7月の月間移動数は、転入が266人、転出242人、出生52人、死亡28人。7月の交通事故は、軽傷が14人でした。犯罪発生状況は、集計中のため発表されていません。これで、広報長くて9月号を終わります。まだまだ暑い日が続きます。コロナも気をつけながら、お元気でお過ごしください。